おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
富士山が綺麗に見えてるなっていう。そうなんですよ。
ここのとこね、ちょっとこういう天気が続いているので、
うん、そうなんです。で、
雲がかかった次の日は雪がまた ね、ちょっと暑くなって綺麗になってきてます。
そうなんです。
見頃ですね、富士山
ね、うん、だんだん冬に近づいてきた、はい、そんな感じがしますが、今日はですね、うん、ちょっとメッセージいただいてまして、はいはいはい、そこからスタートしたいなと思うんですが、うん、ラジオネームはるちゃんのパパさんなんです、
はいはい、
先週の放送で話のあった鉄道カラオケですが、うん、はいはい、10月に某テレビ番組で放送されたようです。
あ、そうなんだ。
これを見たのですが、カラオケに行って鉄道カラオケをやってみたくなりました。
なるほどなるほど。
お時間があるようでしたら YouTube でタモリクラブ2017で検索をしてみてくださいということなんだそうです。
まあ、タモリクラブの扱いそうなネタではあるよね。
確かに、うん、確かにそうですよね。
そうですよね。まあね、この手のねカラオケ、鉄道カラオケがありだと、はい、うん、なんかね他にもねいろいろ出てきても面白いかな。
行きますよ。
なんかね東京有名百貨店の、
そうそう、
アナウン店内アナウンスカラオケとか
ね、できますよね。
そうそうそうそう、なんかねこういうのいろいろ出てきたら、それはまたそれでちょっと楽しみも増えるかなという、ね、
うん、そう、面白いかもしれないですね。
楽しみがね増えますね。はい。
さて、今週のテーマなんですが、うん、アナログということで皆さんからメッセージいただいてるんですが、兄貴どうでしょうか。
は
い、
僕はですね、東京でコンサル会社に、ね、ちょっと通ってた頃に、
はい、
話以外でよくで同僚の、ね、メンバーからよく話出たんですけども、同僚一人ね、相棒みたいな同僚がいて、今でもまあすごい仕事一緒にしたりしてるんですけど、彼はデジタル型、
はい、
僕はアナログ型、
はい、
だからよくねそのスタッフ、他のスタッフからはもう一人のね彼は止まってって言うと何秒何々でみたいな感じで止まると、はい、でも宮口さんは止まってって言っても行きかけた1秒は行って止まるみたいな、そういう意味で、ま
あ、
どちらもいいところも悪いところもあっていいよねみたいなね、うん、話をされた時になんとなくそれお互いになんとなくちょっと意識して、もしこういう場合彼だったらどんな風に考えるかなとか、うそういう風に僕考えるようになったんですよね、はい、で彼もある日ちょっと一緒に飲んでたらそんなこと言ってくれたので、うん、なんかねすごいお互いによくねいい感じでこう刺激し合ってるなっていう感じをなんかね2人で確認し合ったことがありますね、うん、今でもね一緒に仕事してもすごくいい、間合いというかね、うん、息ぴったりでよく話す仕事してますけどね。
違う人間だからいいんでしょうね。
そうね、まあ、相反してるっていうのもちょっといい意識の一つのね、うん、ポイントかもしれないですね、
はい、そっか、人に例えてアナログっていうのも面白いですね、う
ん、まあ、アナログ人間です。はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はアイラドットの舞台に行くの誘いは消えた、うん、20年で進んだカラオケ離れという記事から、カラオケだけじゃなく趣味のものっていろいろ進化していることが分かりました。はるちゃんのパパさんと同じく鉄道カラオケ気になります、
う
ん、
そうですよね、まあ、流行って終わってしまうものというのもたくさんあるんですが、
はい、
進化して長く生き残るものというのもたくさんあるんですよね、うん、なのでどんなターゲットの人たちがどんな楽しみ方をして、いるのかということをねしっかり観察していくと長くね、楽しめるものになると思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はマグマグニュース、あえて言おう、おすすめできない点もあるとで商品が売れるわけというネット記事、なぜおすすめできない商品が売れるのか興味があってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにまずは記事の内容を紹介していきましょう。記事ではマグマグニュースの記事ではおなじみ、接客販売コンサルタントの坂本龍一さんの解説記事なんですね。で商品をおすすめするときは当然ですが、ついつい良いところ、ばかり伝えてしまいがちです。しかしあえておすすめできない理由を明確に伝えられるようになった方がいい、 というね、思わず納得の理由が解説されているんですね。で、通常の販売員は商品をおすすめすることで販売につなげているので、おすすめする理由はいくらでも言えます。そしてお客様の欲しい理由に合わせておすすめの理由を言える人は多いんですが、商品のマイナスイメージにつながるおすすめできない理由を伝える人は意外に少ない。しかし、おすすめできない理由を明確に伝えられる販売員は信用される。その理由は、おすすめできない理由を伝えることでおすすめできる理由が引き立つから。マッサージ屋さんを例にとってみると、 A、 うちのマッサージは万人に合わせて施術しているので痛みもなく疲れているのもすぐ楽になりますよ、というより、 B、 うちのマッサージは多少痛みを伴うので痛いのが苦手な方に手術することはできませんが、肩こりで悩むデスクワーカーの方を楽にすることにかけては自信があります、とおすすめできない理由をはっきり言うことで、本当に肩こりで悩んでいるデスクワーカーの人は B を選ぶはず。このようにおすすめできない理由を伝えることで、おすすめできる理由を引き立たせるのことが大切とまとめているんですね、
はい。
さて、りなちゃんはおすすめできない接客って何か受けたことってありますか？
私ね、多分絶対に受けたことはあると思うんですが、うん、私なぜか覚えてないんです
なるほどね、はい、意外にこうスルーしてしまう感じなんですかね。
そうみたいです。
まあね、僕はね、よく飲食店にね、仲間とちょっと行った時に、あのワインを2杯目頼んだんですね、はい。その時注文を聞いていた、まあ、よく行くお店のね、その奥様がそそくさっと僕のところに近づいてきて、宮口さん、珍しいワインを注文されたんですけど、最近こういうのお好きですかって聞いてきたんですよ。なので、いや特に理由はないけど、みんな1杯目と違うの頼んでいたからって答えたら、ならこっちの方が多分宮口さんの好みだと思いますよ、と勧められたワインをいただいたんですね、はい。それがとても美味しくてですね、それからどこのお店でもそのタイプのワインがあるとちょっと注文するようになっちゃったんですよね、
はい。
で、まあ、まさにこう最初に頼んだワインは好みじゃないんじゃないかという理由でおすすめされず、代わりに持ってきてくれたワインがお気に入りになったということなんです。で、記事にもありましたけど、他にもこんな例が挙げられていました。誰にでも、着こなせる洋服ではないけれど、着こなせる人はとてもおしゃれ、値段は高いけど使いこなせる人にとってはこれ以上のない機能を持ったパソコン、デジタルほど正確ではないけれどもどこにつけていっても恥ずかしくない時計、まあ、このような表現ができるのは今相手にしているお客様のことをよく理解できるからに他ならないんですね、
はい。
こういうことをですね、なんとなく付け焼き刃で思いつくままに言ってしまうと、実は大やけどをすることもあるので注意が必要なんですね。
そうなんですね、
はい。
今兄貴に聞いたから今日から使うは無理なんですね
ちょっとですね、これいろいろ間合いとか、はい、そういうのがあるので、
うん、
ちょっとこれポイントが重要なんですよね。
ああ、そうなんだ、
はい。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはおすすめできない理由を上手に言えるようになるポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、商品とお客様を結びつける接点を伝えて上昇ということなんですが、
はい、
お客様は時に自分の意に反したことを言ったりするんですね、
うん。
例えば、ものすごく気に入っていて欲しいと思っている洋服に対して、こんなの私には似合わないですよね、とか、
はい、
うん、ここまでの機能があってもちょっと僕には使いこなせないな、とか。でもそのような言葉をですね、正面から捉えて、そんなことないですよと言ってしまうと、お客様はその人からの買う気をなくしてしまうんですね。これはこちらの心配に対して具体的な根拠がない自分の感想や、売るために愛想を使っているとしか取れない態度に思われるからなんですね。ただおすすめできない理由を提供できる人は、お客様にどんなことが気になってるんですかって聞くんですね。そうすると、そして、まあ、その商品がお客様と結びつく接点が見つかれば、まさにその商品を勧められるというふうに思いますし、そうでない場合はむしろ他の商品をお勧めしたりもするんですね、
はい。
なので特に女性はですね、高額の化粧品とか下着は特にマイナスの情報がはっきりと伝わらないと買うという意思決定につながらない傾向があったりもします、うん。なので 高い商品はマイナスの情報もきちんと知った上で買いたい、安いものはなぜ安いのかという理由を理解した上で買いたい、こういうこともお客様との接点であることをね、ちゃんと知っておいて、消費者のね心理みたいなものをこう探りながら接客するというのが大切じゃないかなと思うんですね。
確かにそうですね、うん、私今ふと思ったんですが、パソコンで、うんうん、私本当にパソコンってほとんどそんなに機能は使わないんですよね。まあ、まあそうだよね。で、高いのと安いのとあったりとか、まあ、新型が出たりとか、うん、古いのとかで、その時値段がかなり違うので、お店の人に聞いた時に、まあ、高いのがいいって本当に説明する方と、うん、もうよくわからない、もういいんですよ新しいからっていう感じの方と、はいはいはい、でもそれをちゃんと説明する方がいらっしゃって、はいはいはい、でも私の何が必要かっていうのを聞いた時に、うん、あ、だったらこの新しい機能ではなくても、うん、こちらの方の方がいいですよ、全然その他は変わらないのですっていう、あ、そうなんだと思った時に、別にプリンターまで一緒に買おうと思わなかったんですけど、うん、なんかこの人に言ったら安心すると思って、プリンターもセットでみたいな、そう、そんな風にして、そういえば買ったことがあります。
そうなんですよ、
今思い出しました。
まさにそういうことですよね、
うんうん、そっか、接客って難しいですね。
奥が深いということですね。
そうですね、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。